それでは、皆さんとご一緒に聖書を読みしたいと思います。今日もいろいろ皆さんお話ししてくださいまして、とても楽しかったですね。その後で私がまたあまり楽しくないお話して申し訳ないんですけども、今日もヨハネの福音書6章22節から29節、ヨハネの6章22節から29節まで、ここをお読みをしたいと思います。今日は交互に読ませていただきましょうか。22節を私が読みますので、皆さんで23節を読みいただくと、そういうふうに、お読みしたいと思います。それではお読みします。6章の22節、ヨハネの6章の22節から29節まで購読をさせていただきます。その翌日、湖の向こう岸にいた群衆は、そこには小舟が一隻あっただけで他にはなかったこと、またその船にイエスは弟子たちと一緒に乗られないで弟子たちだけが行ったということに気づいた。
しかし主が感謝を捧げられてから、人々がパンを食べた場所の近くにテベリアから数隻の小舟が来た。
群衆はイエスがそこにおられず弟子たちもいないことを知ると、自分たちもその小舟に乗り込んでイエスを探してカペナウムに来た。
そして湖の向こう側でイエスを見つけたとき、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになりましたか？
イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。
なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父すなわち神が認証されたからです。
するとイエスは、彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか？
イエスは答えて言われた。あなた方が神が遣わしたものを信じること、それが神の技です。
はい、今日はそこまでにしましょう。話は続いておりますが、今そこ読みましたところ、22節、その翌日という話が、言葉が出ておりますので、これはパンの奇跡、それから嵐のガリラヤ湖の奇跡の翌日のことですね。でしかもここではこの弟子たちの様子ではなくて、群衆の興奮の余韻をこの記しているようであります。でここでこの群衆がどういうことをしているのかということをね、皆さん目に思い浮かべることができるでしょうか。でこういう場面というのはね、読んでてもねちっとも面白くないんですよ。だけど目に浮かべてごらんなさいね、これはとても面白い。でもし皆さんがその場にいた一人であったらね、どうでしょうかね。きっと興奮冷めやらずでね、もうざわめいてざわざわともう走り回ってね、イエス様を探して、でお互い情報交換しているわけですね。この時期からもう情報交換やってたわけですね。22節なんか見ると船が一隻だけあって、もう他にはないしね、他の船はどこ行ったんだろうとかね、それに誰が乗ったんだとかっていろいろこう、いや、なんかこの何人かゾロゾロ乗ってたの、ペテロさん乗ってたらしいとかね、でもどうもイエス様乗ってなかったみたいだとかっていう、この情報交換が行われていたようですね。でパンの奇跡が行われたところはガリラヤの湖の東岸、東の岸であったようであります。そして翌朝、次の朝、イエス様と弟子たちは、北岸、北の岸、北岸のカペナウムに行ったようですね。カペナウムというのはこのペテロの元のって言いますか、お家があったんですね、住まいがあったような、場所であります、ね、でけれどもこの群衆たちのある者たちはまだパンの奇跡が行われたところに残っていたよ、次の日の朝の分もですね、またくださるかもわからないという思いがあったんだろうと思いますが、そこに残った。で夜を明けて見ますとイエス様はもうそこにいないですね。それで、22節の後半で、出した結論ですね、もう弟子たちだけが行ってイエス様はその船に乗らなかったんじゃないか。 で、こういうようなことをヨハネは言ってるわけですが、これ中心メッセージとは関係ないんですけどね、ヨハネはこの群衆の心理をこの描くのに非常に有効に使っているなと思いますね。彼らはどこに行けばイエス様にお会いできるのか、そしてまたパンもらえるかということを熱心に考えて話し合っていたわけです、ね、でこれはあの杉越の祭り近づいてんですよ、うん、それなのにねこのパンもらえるかということばっかり考えてたわけですね。でそうこうやってるところに23節では、そこにテベリアから数隻の小舟が来たと書いてある、ね、でテベリアっていうのはこれ前のお話をいたしましたね、ローマ皇帝ティベリウスにちなんで、付けられた名前、この名前は湖にも付けられていましたが、小さな村でありまして、この湖の西岸、西の岸の少し南にある、中央より少し南ですね、この西岸、西の岸の少し南の方にあるところにこのテベリアという、ま、村があった、ね、でどうしてこのテベリアからこの数隻船が来たかご存知でしょ、ね、これはその一晩のうちに、一夜のうちに対岸のテベリアの村にまでこのパンの奇跡がもう伝わっていたというんです、ね、別にこれ電話があったわけじゃないんですからね。でその日はこの嵐であったわけでしょ、誰伝えたんでしょうね。あれやっぱり走るの速い人いたんですよ、マラソンみたいね。だからそれでもうこれを聞いて我もってパンを求めてそれでやってきたわけですが、来てみるともうそこにイエス様はいないね、ということが分かった、ね、東にもいなければ西にもいない、じゃああとどこだ、ね、考えてみるといやー、ペテロさんのお家のあるカペナウの方でしょ。でね、これはね、ヨルダン川の、こう南来るとヨルダン川のになりますからね、あと考えられるのは北のしかないんですね。ですから、これはカペナウに違いない。ね、それで、このカペナウに行ったと書いてあるんですけれども、この全員が船にどうも乗り込む、何隻になりますか、船は全部で。数隻プラス1ですね。何席って書いてないですからね。ですけども、まあ全員が群衆がわーっと乗る、その船と言いましてもね、クイーンエリザベスみたいなんじゃないですからその小さいんですよね、手漕ぎですからね、ですか、何万トンもあるような船じゃないんですから群衆は乗れないわけです。もうせいぜいもう10人ぐらい乗るともう終わりですからね。ですから大勢の者たちはこの騎士伝いに走っていたと思うんですね。だからもう大変ですよね。でなぜこれほどまで熱心にイエス様を探し求めたのか、他でもないイエス様からパンもらうためだったんですね。今もパンのためならもう一生懸命働くわけです。でところがイエス様、これはですね、いつもパンを与えたわけじゃないんで、パンを与えなくなると今度こういう群衆は十字架につけろと叫び出したわけな、ね、私はね、こういう場所を読むとね、敗戦直後の日本の姿をね、こう教えられますね。で、アメリカっていうこのマッカーサーはね、日本が敗戦しますと、いろいろな物資をね、教会を通して送ってきたわけです。それからこのマッカーサーのね、お母さんはね、とても、まあ、聖母会の方なんですけどね、マッカーサーという方は、クリスチャンなんだけどね、まあ、母親の影響っていうのは強いんですよね。ね。やっぱりこのお母さんはね、こう教えたんでしょう。だから日本にはね、この甲板だけじゃなくて命のパンも必要だって言うんでね、でマッカーサーアメリカの聖書教会にね、もう日本語の聖書をね、日本語の聖書っていうのは最初このアメリカで印刷されたわけです。そしてこのヨハネの福音書をね、ダーッと送ってきたんです。それでとにかく教会でね、その聖書をあげたいために教会から、そのいろいろなパンとか甲板とかを差し上げましょう、こういうふうになったわけですね。それでも日本人はうわーっと教会に集まったわけです、ね、そして甲板の上に聖書を載せて差し上げたわけですね。日本人はだからね、日本という国はね、もう世界でも有数の聖書のね、普及率がもうすっごく優れてる国なんです。創価学校にだって聖書あるんですからね。もう聖書のない、それどこにあるか分からないでしょ、本人はね。もう聖書はね、どこにもね、それからさらにね、コールポーターって人をね、を作って、コールポーターって聖書を販売する人ですよ。そしてそれは、アメリカのですね、聖書協会から聖書、とにかく日本でも印刷できませんからね、その聖書を販売する普及員ですね。 それでその布教員の人は、そのアメリカの教会から献金を送っていただいて、それで欲しいと。だからもうずっと山奥まで行ってですね、私も一人その昔のね、そのコールポーターやってられた方をね、お会いしたんですけど、やことありますけどね、いや私はね昔は良かったってね、どうしてですかって、どんな山奥まで行ってでも聖書をね、お分けすることができた、今その制度がなくなっちゃったからで話を聞きましてね、ああこういう人も昔の人もまだ生き残ってたんだな、だいぶお年の方でしたけどね、しかしそういうふうにしてね、働いておられた、ね、ところが日本人は、この聖書と乾板ともらったんですが、乾板の方だけもらってね、聖書は自分のお家持って帰ってね、そのままなんだ、ね、読んだこともない、ね、ただわずか50年前ですよ、何百年も昔の話じゃないんですよ、わずか40、50年前にそれだったね。ですからもう世界中でね、日本ほど聖書が普及している国っていうのはあんまりないんですよ、あんまりないね。だけど日本ほど聖書を読まない国もないね。日本ほど聖書を信じていない国もないし、聖書の言葉をかなね。日本人はパンをもらって食べたけれども聖書を捨てたと言ってもいいんですね。肉のパンを食べましたが命のパンを捨てた、その結果人の魂はただれているわけでしょう、ね、もう滅亡寸前。この間ある方からね、お電話いただいたんです。もう私もう先生クリスチャンになって洗礼も受けてるんですけども、イエス様を信じるっていうのが分からなかったんです、それどういうことなんだろうと思ってね、びっくりしちゃったんですよ。そしてね、あの先生心の平安ってあの本いいですねって、何がいいんですかって、とにかく薄くて安いからって、何薄くて安い、あ薄くて安いで、いやどうもありがとうございますって、薄くて安くて、ね、でもあれ読んで私は信じるっていうかどういうことか分かるようになりましたってね、いう話だったんですね。でそれでとにかく私は自分の性格を変えようと思って、もう努力したけれども変わらないんですよねってお話だったけども、レッドイエス様はね、信じることがどういうことかって分かるようになってきます。そしたら心の中って本当に平安になるんですねってね言われて、いやあれ420円ですけど安いですよね、420円で心安くね、心の平安、私お友達にも差し上げようと思うんですけど、あ結構ですよ、何冊ですかって、2冊ですね、もうちょっといるんかなと思ってね、なこと言っちゃいけませんよ。でも実はね、あれ5000冊作ったんです、きっと必要だろうと思ってね、また4000冊ぐらいですかねあのね、教会の先生たちはね、それよくお使いになるんですよね、ですけど、よくわからないですね、やっぱり。でもその方はそうとおっしゃってましたけどね、心の中 ね。で最近その私のところいろいろと、この間もね、九州の方、おばあちゃんの方ですけどね、年を取られると年齢をおっしゃる、私は74歳で私の夫は80何歳で、これずっと聖書を読んでるんですけどなんてね、遠いとこ、いちいち年齢聞くとね、ゾゾゾゾッとします、そういう方とかね。それで先ほど話しましたけどね、その聖書の探求をね読みたいとかね、80になってからね、先生もう全部最初から1号からありますから、で何歳ですかと、84歳、96この間出しましたよ、大丈夫ですか、どういう分かりますか意味がそんなこといちずけずけとは言えませんけどね、大丈夫です、無理なさらない方がいいですよなんてね、そうでしょ、96まで生きかどうか分かんないですからね、あ分かんないですか、私の話してることね、大変ですよと、私大体大変ですよって言うんですよ、一個かってね、だからまた作んなきゃなんですよ、またね、前のやつね復刻はしなきゃなんです、それ85歳とかね、でそんな方がもう聖書をね、私の先生読みたいね、でこの間このね、魂の方の方からね、どうでもあって、その人はね、なんかこの兄弟の方みんなクリスチャンらしいんですけど、聖書わかんない、全然ね、クリスチャンの聖書わからないって言うから、聖書みんなには送りたいからね、1号からあります、全部1号から、ね、そんなの無理ですよ、だからもう古いのばっかり作らなきゃなんなくなるでしょ、多分ぜひ先生1号から96まで出ましたよ、大丈夫ですか それ一これね、一冊だけは薄いですよ。96なんてこれぐらいになりますからね。大変ですよ。でもね、私ね、ある時計算してみてこんな話するつもりなかったんですけどね。例えば漱石バッとこあるでしょ。そしてあれをブンとこうやってね、やるとあれだけ読みますとね、普通で本屋さんで売ってるね漱石のね半額ぐらいなんですね、あれね。値段でしたら高そうだけど安いんだなぁなんて思いましたね。意外と中身は濃いですよ。中身は濃いですね。こんな風に聖書って書いてあるんですかなんていうね、電話が、ね、聞こえてくるんですけどね。私は命のパンを捨てたらね、もうこれはもう本当に惜しいと思いますね。だからもっと日本人の人たちはね、この命のパンをね持たなければ、肉のパンだけ食べてても滅んでしまう、ね、でその先ほどのね、お友達に、それは本を差し上げたいという方をね、そのお友達の方はどんな方なんですか、ね、それはそのご主人がね会社に勤めてて、もうストレス溜まっちゃってね、お酒飲むようになって、最近もアルコール中毒になったみたいでやめられなくなって、でその奥さんどうしよう、私はもう断食してね夫に訴えようと思ってるんですけどって、断食して夫に訴える、まあ、やはり方いろいろあるもんだなと。その方、それをやめになった方がいいね、ますますストレスが溜まるじゃないですか、そんなことされたらってっていう話だったんですけどね。うん、そうですねって話をしましたけど、ね、でも考えてみるとね、命のパンがないと人間どうなっちゃうかって言ってね、本当にダーッと追い込まれていくんだなっていうのを思いますね。もう本当に追い込まれてどうにもならなくなって、でその方はもうお酒の中にどっぷり使ってるらしい。もうお酒の酔いが冷めたらね、こうストレスが出てくるんでしょうかね。ストレスどうやって出てくるのか分からないですけども、だからもう出ないようにもう体全身をね、さっき御言葉漬けなんですけどアルコール漬けにしてるんでしょうね。時々標本でアルコール漬けってあるでしょね、あんなっちゃうとおしまいですね。先生これ難しいですねって言われてる。そうですね、これはね、だけど命のパンがないとね、命のパンがないと人間って結局そこにダーッと落ちていくわけですね。さて、この聖書の話に書いてあるんですけど、この群衆はイエス様を見つけた、ね、そして25節で見つけると彼らはイエスに言った、先生いつここにおいでになりましたか、ね、こういうの、どんな顔して言ってるでしょうね。ニコニコして言ってるでしょ、きっと先生、これラビですからね、ラビ、ね、いつここにおいでになりました、ね、もうもつもつパンできました、そんな気持ちがこう入ってるでしょ、ね、みんなニコニコニコ、あー、イエス様いるいる、ね、はい、みんなおいでおいでってね、また5000人ぐらいでいいですかっていう感じでしょ、ね、そんなだからもう本当にね、ニコニコニコニコしてね、はい、イエス様見つけた、ところイエス様の答えは冷たかった。誠に誠にあなた方に次ませ、かしこまりますよね、これね、どうですかね、さあおいでおいでおいでおいでね、おやつだよなんて言うんじゃないでしょ。それ誠に誠にあなたに方に告げますなんて言ったね、これは大変なことですよ。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、この印を見たからではなくというのはどういうことかってね、これだけ読んでわからないんですけども、あの奇跡を見て私を神様と信じたから探しているんじゃないでしょと、こういう意味ですよ、これはね、印を見たからではなくて、パンを食べて満腹したからです。人間的な欲望を満足したから、またそれを満たそうと思ってここに来たんじゃありませんか、ね、これが、このイエス様がね、パンの奇跡をされた目的と全然違った受け止め方をしてしまった、ね、こういうことってよくありますよね、こちらがいろいろ親切にしても、その通りのことが相手に伝わらないってことはある、ね、ただの人間的なことをしてくれたぐらいしか思わない、ね、イエス様の救いを知ってほしいとか、神様の愛を知ってほしいとかという思いを込めてしてても、それが相手にはただ、全然違ったこのね、この世の的なことぐらいにしかこう受け止められないってことがあるわけでね、大事な真理というものを話をしていても、その通りに受け止められない。イエス様はパンの奇跡をされたことは、私が神様であって救い主でありますよと 命のパンを与えますよ、そういう方ですよということを伝えたかった。ところが彼らは違った。ただのね、食事を出してくれるね、なんですかね、方だけです、ね、そういうふうにしか受け止めなかったですね。私たちもしばしばそういうような受け止め方をしてしまう危険がありますからね。大事な真理を聖書を読んでもね、大事なことをちゃんとその通りにイエス様が伝えたいな、こう思ってる通りのことを受け止めなきゃならないですね。なかなか受け止めない。それができるようになったら大したもんですよ。でなぜこうなのかと、なぜイエス様はこう命のパンを与えたいということを教えるためにこうしているのに、なんで人は肉のパンしかもらわない、期待しないのかというと、それはね、この人々が肉的だからなんです、ね、イエス様の霊的な命に対しては何もわからない不信仰の状態にあるから、だからどこまで行っても肉的なパンしか求めないんですね。どんなにね霊的な話をしましてもね、肉的なパンしか求めない、そういう考えしかその人にないから、そういう欲求しかないからですね。これはもうどうしようもない。でこれ今も昔もね全然変わってないですね、人が滅びていくのは霊的なパンよりも肉的なパンを優先するから、ね、今親御さん見ると子供が肉のパンを得られるようにってなんとか努力をしてる親をね、人間は肉のパンだけで生きていけないってことをね本当に分かってないんですね。だからイエス様おっしゃったでしょ、人が生きるのは何ですか、パンの実によらず、
何の口から出る一つ一つの
一つ一つの言葉によるね、そうと教えたわけですよ、聖書のイエス様をね。でこれは新明記に書いてある、ちゃんとね。だからこの言葉自体が実は神の言葉だったわけでしょね。だからね、何もね、大学に行けばいいってもんじゃないですよ、大学出たらいいってもんじゃない、就職すればいいってもんじゃないですよ。これはいくらやったってそれはそこからは命のパン出られもらえませんからね。だから大事なことは命のパンが得られるかどうか。命のパンが得られたならば人間は自立することができるね。そうでしょ、生きることができるでしょ。それ命をもって働くことによって肉のパンを与えられるわけですよ。これ間違えちゃいけないんですよね。これ大事なこと、ね、27節のイエス様のお言葉通り生きていけば必ず幸せになれるんですね。なくなる食物のためではなくて、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のためには働きなさい。最も有意義な生涯ですね。イエス様はここに約束してくださってるんですが、でこれはね、あなた方はいつも食べちゃうとなくなる、朽ちる食べ物のために働くんじゃないっておっしゃった、こう言ってんですね。で私もね、自分の生涯で、絶対にしたくない仕事があります、いくつか。泥棒とか人殺しとかそういうんじゃないですよ、万引きとかね、そういうんじゃなくて、第一にしたくないのはね、役者とか俳優、ね、なれないよ先生、なんでやりそうないけどね。なれるかなれないか別として、私はあれはやりたくない。なぜかっていうとね、一生が嘘ばっかりやってなきゃいけないでしょ、自分の生涯じゃないでしょあれはね。例えば私が何ですかね、中の役にねこのカツラつけて出てきても気持ち悪いと思わないでくださいよ。だけどそれはね、どんなかっこいい侍さんみたいなね、こんなのさしたりね、なんかそのあたり好きなこといるけどね、そういうのやってみたって昔やりましたよ、キモいのね、切ってきてこんな感じで、今やろうと思いませんよ、全部嘘ですから。どんなかっこいい役やってもね、あれはね、嘘ばっかり演じていなきゃならないから、一生嘘っぱちですよ、ね、でそれでね、文化勲章なんかもらう、嘘ばっかりやって文化勲章もらったんでね、始まんないでしょ。だから今さんそういう文化勲章もらう人もいいですけど、よくもらうなと思って、恥ずかしくてね。だって自分の人生じゃないやつやってんですもん、そう思いませんか。下手でも自分の人生歩んでる方が面白いでしょ、面白いっておかしいけど中身あるでしょね。もう私知りませんけども、子役でね、子役で出てきて、子役で出てきてね、そして80も90までになってやってね、で だからそうすると本当に生きてた時間っていうのはないでしょ。どうですか、後の一生がみんなセリフやら台本やら覚えてね、なんかこうやってすごい、あの日本のあれはあんまりそうじゃないみたいですけどね、あのオペラとか、なんかオペラじゃなくて、なんか歌劇ですか、歌劇もオペラもないけどどうか知りませんけども、でも要するにそのあたりは全然わかんないんですよ。でも話に聞くと何万個も覚えるね、よく言う人あるでしょ、まあ、言ってくれば分かんないですよね、あの外国で言ってますからね、ラテン語なんかでベラベラベラ言ってるの何万個もね、あバカじゃできねえなと思うんですよ。そうでしょ、でも私は覚えなくていいんですよ、自分の人生はね、自分の人生は覚えなくていいけど、あれセリフは全部嘘ですからね、自分と関係ないんですね。ですからね、私あれだけやりたくないなと、まあ、苦労もしますけどね、なりきれませんよ、ね、で役者は、ね、私役者になったことないか分かりませんけどね、役者は自分の人生を生きてると思ってね、これ嘘やってんだと自分で思ってるんじゃないですかね、あれこっちもなりきってんでしょうか、聞いたことないか分からないんですけどね。もう一つはね、もう一つやりたくないことがある、それはね、遊ぶために働くとかね、だからこう贅沢したいために働くとかね、こういうね、使っちゃうとなくなることのために働きたくない。私の友達に畑田君って子がいたんですよ、まあ、今もいると思いますけどね、生きてればね、彼はね、私に来んねんって、電車に乗ってね、さっきの話、電車の中で聖書読んでるって話ありましたけど、彼はね、私にこう言ったんですね、僕ね、お金貯めたいぐらいなら働かないねって。へえ、もう金貯めたくないのか、お金なんかさ、持ってたって重いだけじゃんって、あ、お前ね、こういうこの釜のしか持ったことないだろってもう軽いなの知ってんのかって聞いたんですよね。知ってるよそれぐらいってね。だけどね、僕のお金貯まるほどね、働きたくない、残業なんかして、ね、それぐらいやってるならね、もうちょっとなんか別のことやりたいと思うんだね。今何してるのか分かんないですけどね、結構あれ今頃は一生懸命ね、残業に残業重ねて巨万の富積んでるかも分からないですよ。いや、そういうのに限ってね、今会わないとちょっと分かりませんけどね、そういうふうに言って、なるほどなぁと、私はそういうふうに考える人もいるのかな。だけどね、もうこの世で使っちゃうとそれで終わりになるためだけのことはやりたくないと思った、ね、そう思います。今朝もね、子供たち話したんですよ、毎日パンを10枚食べるとしてね、100年間何枚食べるかって、何枚食べられますか、すぐできますか、できないですか、まあ、ボロッチコンピューターだからね毎日100枚、毎日10枚食べるとして、まあ、1年360日ですか、360日とすると何枚食べるんですか、1年間で、毎日10枚ですから、そんな難しいことないでしょ、360枚なんてやらないでくださいよ、10枚ですから、何枚ですか、3600枚ですね、で10年で何枚ですか、
3万6000枚
ですね、100年生きるとしたら
36万枚、
そんなもんですよ、ね、ただし36万枚今日全部一度にいらないんですよね、そうでしょ、だって100年後の今日36万枚で100年後で鏡ちゃってますもんってことで、なんで紹介学校の暮らしくだらない、そんなことやってんのかなんて、そんなもんですよ、ねね、36万枚、でもね先生、それ以外にも食べるよなんてって、ね、言われましたけどね、まあ、それはそうでしょうけど、皆さんそう思いませんか、単36万枚のためだけに自分で一生ガーって働くんですよ、バカらしい、ね、それなら毎日5枚にしてね、5枚しか死にゃしないんですから他のことに使うとかね、これ全く無意味ですから、だから私はね、そういうことのためにやりたくない、これ私のね生き方ですけど、皆さんは別かもしれません、できればね、私はね教会でだって建てたくないんですよ、ええ、なこと言っておかしいですけどね、教会建物建てたけど、これ永遠的な意味は全然ないんですから、教会だからって言ってね、やっぱペンキは剥げるし雨漏りはするしね、そうでしょ、立てちゃって永遠にずっと行くんならね、天がそれじゃないとね、飛んでるハウスありませんけどね、あれバーッとこう乗ってて行くんなら、知ってますか、あのね、アニメであったんですよ、全部前の話ですけど5年も10年前ね、やってたでしょ、あれ見て、あ、行くんならいいですよ、それはもうでっかいのね建てて、 なんだ天国さんに行かない、行きゃしないんですからね、永遠的意味ない、まあ、神様の働きをして魂が救いのために必要ならさせざるを得ないだけでね、だから教会をどう建てることが私の夢でも希望なんかでもないんですよ、そういうものは。それ間違っていけませんよ、ね、まあ、こういうのってのはね、もう必ず、ね、例えば教会と立ってください、先生今度いいの立ちましてねってこう言いますよ。なんでこれ100年経って潰れちまうんですか、100年も経たないうちにね。永遠に価値あるもののために自分の生涯を使いたいな、そういうの思いますね。だからそれはもう私たちの魂の中だけにあるものでね、建物とかこの形あるものの中に現れてこない、ね、だから大学に行くか行かないか、これもあんまり永遠的な価値はない、偏差値がどうかあんまり価値がない、ね、どの会社に就職するか、どれだけ財産持つか、ね、結局は全部朽ちるものですよ、ね、大方の人がそういうもののために自分の人生使い果たしてしまう、ね、パウロはそれはみんな地位と芥だ、ね、この間私の芥、あの芥川って人いましたね、ふと思いました、えらい悪い名前で芥ばっかり流れてる川っていう意味かと思ってね、ついと関係ない話ですけどね、チリやアクタがね、それが金銀宝石にだーっと見えてくるんです。あの昔あの砂金を探す人がね、川の中でこうしてこうして探してみたでしょ、光るものをみんな集めた人がいるらしい、子供見てごらんなさい、なんか光るものみんな持ってくるでしょ、最近もね、なんか石に変なペンキってついてる、みんなペンキじゃないかなんか言いますけど、持ってて、ごめんね、大きい声で言えませんけどね、ちょっとね、光るものね、これ光るものはね、あの砂金って光ってないんですよ、金なんていうとみんなピカーって光ってるもの、光ってるもの閉じる、ね、光ってるものなんか知ってますか、大鉄鋼って言いましてね、まあ、このこういうような人なんか光ってるみんな集めそうな感じしますねそう思いませんか、もう光ってるピンセットでカーッと取ってね、それでね、それもなんかも持ってってね、違う、それは金じゃないね、鉱石の場合は精錬して光るようなんですからね、今も同じでね、地位とか学歴財産ってみんな光って見えるんですよ、ピカーって光って見えるね、まあ照明の時代でしょ、光ね、イルミネーションの時代ですよ、そういうものを持つことが人生の成功者になることだと思ってしまう、そうするとね、価値のない大鉄鋼を集め始める、そうですよ、大鉄鋼を始める、ね、つまり贅沢な食事をすることが金なの、ね、砂漠でもないのに舗装されている町なのにね、道路の中になんか、ね、なんていうんですか、デーッと走ってでしょ、私よく知りませんけども、あれ砂漠とか山とかにね乗っていけばいいと思うんですよね、こういうところには必要ないんじゃないかと思うんですよ、だから私もその後に田んぼなんか置こうかななんて思ったりするんですよね、そう思いませんか、僕はこんなもんね、そんなこうなんていうかこうね、道路なんかこうきれいに舗装されてるんですからね、そのなんていうのかっこいいのがあるでしょ、でもあれはもうこんなとこいらないと思うんですよ、あれサハラ砂漠とかね、そういうところとかヒマラヤ山脈とか、ヒマラヤ山脈そういうとこ行けるかどうかしませんけど、マッターホルンとかね、あれ行けるかどうか分かりません、そういうところ乗ればいいと思うんですよね、この辺り前いらないと思うんですよ、この辺りはこうローラースケートでダーッてやるのちょうどいいところですからね、ですからね、これみんな金のように光っていますが、結局はこれはね大鉄鋼でしかない、あんま価値がないですね、永遠の命の糧を知らずに、ね、そして企業戦士になって最終的に退職すると、まあ、無残の姿を表す、人間ってね疲れ果てるとね、その体が疲れるのとは別でね、魂が疲れ果てると回復しまいですよ、荒れ果てるとね、これは恐ろしい、あの皆さん、手が荒れたことがありますか、でもほっとくとまた良くなるでしょ、しばらくするとね、だけどね、魂が荒れ果てるともう恐ろしい、もう治ってこないですよ、ですからこれは永遠の命をね、私たちいただかなきゃな、皆さん、私たちは食べるものも住むものも働く仕事もね、これはみんな手段、材料なんです、材料ですよ、 永遠の命のある生活をするための手段でしかない。その手段を目的にして生きるからね、滅びてしまうんですよ、手段を。私はね、今ちょっとね、本当この辺りおかしくなってんじゃないかな、もうあらゆる教育でも何でもそんなような気がしますね。掛け算の九九が言えるってことは手段なんですよ。でもそれを覚えることが教育の目的だってしてしまうとね、ダメになっちゃう。手段をやってるだけですからね。でこういうね、朽ちるものを求めて生きようとするとだんだんと永遠の命と、こういうの霊的なことを軽視するような、人の内面を軽視するような、で外側だけ点数は何点だったかどうだったかこうだったかね、そういうことはあまり大事なことに思われなくなってしまう。外側でピカーッとね、あの自転車でバーッとか走ってると道歩いてるとピカーッと光ってるのあるでしょ。ピカーッと自転車のブレーキ止めてみると何かっていうと、缶のね、あのジュースの缶のビャッと引っ張ったあの光ってるんですね。そんなものですよ、ね、ですから気をつけなきゃいけないですね。27節の前半の言葉はこうなるんです。食べればなくなってしまう食物のために労苦するのはやめなさい、そういうことで思い煩うことは一つもないとこう言ってるんです、ね、イエス様がある時こう言ったでしょ。何を食べるか何を飲むか何を着るか、そういうことで心配していけないね、そんなことで辛労することはないって言ってんの。その通り、胃袋だけ入っちまえば同じですよね、えちんちゃんいい一切れ何千円のねえロースを食べようとね、三枚一匹と中入っちまえば同じですからね、そうでしょ本当深々とうなずいてますけどね、なんか入ってしまえば同じ、ね、見てるだけの話ですよ、さあ、ありそうなのは、ね、27節の後半は、ね、永遠の命に至るいつまでも保つ、ね、永久不滅の食物のために働き労苦しなさい。これはこっちは価値があるから、価値のないことのためにいくらやってもダメなの、価値のあることのためにやりなさい。でこのことがね、本当に分かってくると私たちはね、どんな仕事をしてもですよ、給料のために働かなくなります、ね、給料を得るためだけに働く人間というのは、これはね本当にまあ気の毒な人ですね。人々に永遠の命を分け与えるために働くようになりますよ、どんなことをしてもね。そして皆さんにとって神の言葉はいつでもなくてならない糧になってくるはずです。そういうふうに働こうとすればね、どんな仕事をしてもそうですよ、ね、私は時々ね、仕事をしている方とかね、からセールスマンの人とかね、クリスチャンのセールスマンの人とか、いろいろ相談を受けることはあるんです。どうしたら先生でしょ、物を売ろうと思うからダメなんだって、ね、物を売ろうと思っちゃダメ、あなたが持っているその幸せを相手に与えることを考えなきゃダメだよ、ね、そうしたら人というものはね、あ、必要ならばそれを買い求めてくれるものよ、ね、と話をする。とにかく何をしようと自分の持っている永遠の命を分け与えるように働くようになる。これはもうその通りなの。そのために私たちは神の御言葉はなくてならないし、神様との交わりも真剣に求めるよりも自然にそうなるんですよ。イエス様は働きなさいと言ってるでしょ。働くということはこう労苦してね、労苦しても価値がある唯一の仕事だということです、ね、キリストのために永遠の命のために働く、ね、これですね。で次にイエス様はそこで、それこそ人の子があなた方に与えるものですと言われましたね。でこれはね、こういうふうに言うとね、この集まってた群衆とは北外れですね。群衆は朝のねブレックファーストのねパンをもらおうと思ってたんでしょ。今朝皆さんパン食べましたか。私も今朝パン食べながら彼らに話しましたね。 あさって一応胃袋ってゆっくり動くんだねって。あ、ゆっくり動く分かりますか。若い人にはね、早く朝バーッとすごく食べるとこなしちゃうんでしょうね。私なんか食べると体が少しずつゆっくりゆっくりね、なんぞこうね、で金がこう言いましたやつ、すかさず夜もあんまり仕事しないんだからなんてね、まあ、朝もちょっとでね、夜も仕事しない、昼間だけちょっとやってけばいいって、こんな感じね、すごいでしょね。もうだからもう夜なんか見てもどうなるか分かんないですけどね、昼間だけでしょ、働いて働くからね、食わせてかなきゃいけないと思って、あとはもう夜だって引かれちゃうかも分かんない ね、これぐらい言っときゃちゃんと出てくるじゃねえかと思うんですけど話は別なことですけどね。しかしイエス様はみんなパンくれると思ってきたんですよ。ところが人の子が与えるものはね、朽ちるもので食べてなくなるものじゃなくってね、永遠の命に至る食物だね。まあ今ほどね、クリスチャンでもあまり知られてないんですね、イエス様がくださるパン、永遠の命のパンね。イエス様はご自身が命のパンであったわけですわね。でこのイエス様の御言葉は2000年前から今までね、人を驚かせ続けるほど人の目を開かせる画期的な言葉であったわけですよね。朽ちる食物を得るために必死に働いてきた人類に対してね、その生き方は滅びますよとこう言ったわけです。そしてそれとは違った生き方がある、ね、朽ちる糧ではなくて朽ちない糧の創世記のね、3章の17節から19節にね、神様がアダムとエヴァにこう話しておられるところがあるんですがね、ちょっとそこ読んでみましょうかね。そっちの方、あなた方はこういうふうにして食べて死ぬってこう言ったわけです。これずっと人間やってきてるんですね。創世記の3章ちょっとね読んでみましょうか。17節から19節までをご一緒に読んでみましょうかね。どうぞ。またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの家に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨と赤みを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。こう言ってますね。一生懸命に働くけれども土地からは茨とアザミが生えてくる、ね、あ、顔に合わせして、糧を得て、ついにあなたは土に帰る、ね、本当にそうですよ。畑皆さんお作りになったことありますか。ほっといても雑草だけ生えてくるでしょ。ところはどこですか、ほっといたらほうれん草が生えちゃう、玉ねぎ生えちゃうとかね、スイカが出ちゃうとかね、ないでしょ。たまにあっても良さそうですよね。そうでしょ。その後もあのこと言うよ、もぎが生えてきたりね、まあ、草餅に入れるにはいいかもしれませんが、草餅ばっかりやってられませんからね。どうでしょうね。これは俗に言う食べるために働くということになっちゃうね。つまり人間は食べなくなると働かなくなる、まあ、そうでしょうかね。食べなくなるね。でもね、働かないものは食うべからずなんて言葉もできてしまってね、働く意味が食べることしかなくなっちゃった、ね、働くことと食べることが直結していて他に何の意味も価値もないわけです。これ恐ろしい。私もね、入れ歯を入れて分かったことが、それは何かって言いますとね、俺嬉しそうだけど何が分かったか分かりますか。入れ歯を入れると食べ物の味がね、だんだん分かんなくなっちゃうんです。分かるでしょ。味なんてね、舌だけで見ると思ってるでしょ。舌だけじゃないんですよ。顎の方とかもね、下の方とか、下の下も下は下ですけどね、他の方とかもね、みんな少しずつ味をね、味わうようになってるね。ですから美味しいもの食べた時この辺りがジーンとするでしょ。しないですか。あんまり食べたことないか分かんないしね。だから入れ歯をね、入れるとね、だんだん味が分かんなくなってくる。入れたことがない人はいっぺん入れてみるといいですね。分かりますよ。そういう入れ歯の人はそう分かる。ちょっとやるけど言わないですけどね。だからね、そういうものですよ。でも他に楽しみなくなっちゃう。それになるとね、 年を取るとだんだんだんだんね味が分かんなくなるって言いますけどね、あれ嘘だと私は思ってるんです。思わなくてしょうがないですよね。本当だと思って最初から思ってたら嫌になってしまいますからね。でもどうもそうらしいですけどね。しかしね、もし働くことが食べることとしか、働くことと食べることがイコールだったらね、魂を持たない動物的な生き方しかないんです。イエス様は人間に対して、つまりこれは動物的生き方じゃない、ね、魂を持つ者として生きなさいと言ったわけですよ。そういう生き方がある、ね、永遠的な生き方をするように命じたわけだ。これは画期的な言葉ですね。この世の中、一生涯で食べるだけの生き方をしてはいけないと言った、ね、よくお医者さんがね、もう病気でねダメだっていう時に言う言葉があるでしょ。なんて言うんですか。何でも好きなものを食べさせてあげてください。これぐらい情けない言葉はないし、医者としてそれしか知らないんじゃ恐ろしいですよ。これはそう思いませんか。何でも好きなものを食べさせて、バカにするなと私だってね言われたら私言いますよね。冗談じゃない。あとは私はなんか好きなものを食べてそれでおしまいか。皆さん、そんな人間になりたいと思わないでしょ。ね。それが生きがいもなければ、ね。意味がない。人間じゃない扱いですよ、それじゃ。だから、猫や犬ならね、もうダメだから、何でも好きなもの食べさせてあげて、それでいいかもしれない。これ、魂のことを誰が考えてくれるのよ。ね。三食の食事付きでいいのか。戦後この40、50年ね、もう大学に行くことが人生の勝利者になる唯一の道のように誰もが考えてきた節がある。しかし私は思うんですよ。これから10年後きっと別の価値観が生まれてくるだろうとね。皆さんそう思いませんか。今どんどんどんどん登校拒否する人出てるでしょ。学校行きたくないっていうのは、そういう人がまあ別の社会を作り出すでしょ、きっとね。高校中退の人ってどんどんどんどん増えてるという話じゃありませんか。彼らも社会を作ってね、うっかりするとね、彼らが社会のリーダーになるかもわからないですよ。いや、わからないですよ、それは。そう思いますよ。アメリカだって今どんどんどんどん変わってきてるでしょ。今にね、黒人の大統領が出てね、そして黒人がアメリカ社会をの牛耳ることだってありえますよね。日本人だって女性の思想が出てきたっておかしくないですよ。ね、さっちゃんみたいなのが出てきてね、さっちね、それだーってやるか分かりませんよ。それは分からないですよ。分からないですから。ね、イギリスのさっちゃんはね、もうおやめになってるんですけど、ね、それは分からない。もうとにかく世の中ではどんどんどんどん変わっていきますからね。おそらく学校制度とかやり方もう続けられなくなってくると思います。まあ、ごたごたごたごた言ってますけどね。そして大学への志向も変わってくると思うんですよ。ね。で、これはもう社会機構とかね、教育機構とか変えてももうダメな。そして今のこの現状のね、こういう混乱してるっていうのは、結局魂を持つ人間がね、特にその学校に行きたくないとかごたごた言ってるのは、肉のパンしか求めないね、求めさせない社会の中でみんな窒息してるわけですよ。あぶくぶくぶく吹きながら、ね、でこれはね、すでにイエス様が2000年前にもう言ってる。人間は永遠の命を持てなければ持たなきゃ暴れ出すよ。もうどうにもなんなくなる、もがくと暴れ出すじゃありませんか。ね、だから今ね、人々がキリストを求めないのは、一つは人間が今もかつなおこの肉のパンを求めているということもありますけれども、もう一つはね、教会に永遠の命がないから、ね、クリスチャンがね、永遠の命を開けてあげられないというところに問題があるんですよ。魂は乾いてる、うめいてる、死ぬほど苦しんでる、あぶく吹いてる、暴力を振るっているんですね。まあ、そういうことをやる人がいいとかって言ってるんじゃないですよ。でも私はそう思う。窒息状態だなと思う。ね、いろんな手を打ってきてもダメ。戦後の肉のパンだけしか与えてこない生き方、 人間はそれで死んでしまうんですから。魂を持ってない犬や猫ならね、鎖繋いどいてね、それでこの餌だけ与えときゃなんとかなるかもしれないけど、人間はそれできない、ね、管理という中にね、鎖あれ隠されですからね、首輪つけられてやってごらんさい、首輪つけられてこの辺りもずっとね、この時々の犬を散歩させていらっしゃる方いらっしゃいますけどね、どっちが散歩させてもらってるのか分かんないような感じもしますけど、犬がこっち行きたいな、こっちですね、でおしっこしてる犬が、でもご主人様はこっちガーなんですね、で教会のそばでやらせてるのもありますけどね、違うところやってくださいよって言いたいんですけどね、まあ、濡れてるなんてね、で犬って一回引っ掛けると毎回そこ行きたがるんですよ、だからその角のあたりをよけて通った方がいいですよ、ね、ですけど、ね、あれちょうど人間の現代の人間の姿だと思うんですよ、首の輪にね、それはね、どんなに首輪のね最新式のいいやつやってもダメですよね、それいろんなのありますよ、カラフルのね、それ鎖でもいろんなのありますでしょ、房ついてるのとかね、どんなに房をつけてもやっぱりそれは管理されてるんですよ。魂を持ってる人間はその中では窒息してしまう。だからイエス様おっしゃったの、2000年前に、人は永遠の命がなかったら窒息するんだ、ね、いくら肉のパンを食べさせてもそれはもうわめき出す、ね、だからこれはもうこの世の中ね、当然崩壊していくでしょうね。しかし人々は自分が何を求めたらいいのかわからない、騒いでいるけれども何を求めていいかわからない、ただ窒息して一個の死になることだけわかっているわけですよ、ね、で私たちはこれらの人々にイエス様が与えてくださる永遠の命を与えなきゃならないですね。そしてそれが私たちの仕事、イエス様から委ねられている仕事なんですね。教会やクリスチャンがこの仕事をしなかったら人類滅びるんですよ。恐ろしいこと、ね、私たちの周りにしてみんな滅びる。でまずそのために私たち何が必要かというと、私たち自身がね、永遠の命に満ちていなきゃならない、ね、あげようと思えば私が持っていなきゃならないでしょ。命があるかないかということはもうごまかしが効きませんからね。そこでイエス様はね、この27節の終わりで、この人の子、それこそ人の子があなたに与えるものです、この人の子を父すなわち神が認証されたからです。これはイエス様がこれを永遠の命を与える権威をね、父なる神様から委ねられているということです、ね、永遠の命が与えられるかどうかということは私たちの努力目標じゃなくてね、これ権威によるわけです。ですからイエス様が与えるとおっしゃったらもう与えられるんです、ね、で命というのは必ず芽を出して花咲かせて実を実らせます。もう2月ぼつぼつ終わりになってきましたけど、冬の間はこうね、この野原とか見ても枯れてるみたいでしょ。だけど春が近づいてくると枯れているように見える大地でもね、命のある草は必ず芽を出しますよ、ね、まあ、そこにも入口のところに、チューリップの球根植えて、見ましたか、ね、なんだろうこんなのなんて思わないで、あれチューリップですからね、芽がある、命があると芽を出してくる。同じようにね、永遠の命を受けた者は必ず芽を出してくる。そして生き方であるとか価値観であるとか、ね、その使命感であるとか確信であるとか、あらゆるところにね、私たちの性格にまで変貌を与えるんです。で、それは永遠の命を持ってるということですね。全生涯が変わってくる。で、これを私たちも差し上げなきゃならない。最後に28節で人々が聞きましたね。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。良い質問ですね。イエス様これに対して29節で。ね。神様が、あなた方が神様、神が使わしたものを信じること、それが神の技です。こうおっしゃったんですね。これは、イエス様が手渡されたパン食べるようにね、イエス様の御言葉を受け入れて、イエス様ご自身を自分のものとして信じることであると。ね、そうすれば永遠の命を受けることができる。これが信じることなんだと言ったわけですね。でこれを毎日毎日繰り返す、ね、毎日新しい命を得る。皆さん毎日毎日お食事なさるでしょ、ね、 で毎日毎日新しいエネルギーをいただいているわけですよ。同じようにね、私たちも命のパンを毎日毎日いただく、そして毎日毎日新しい力を必要なんですよ。忘れちゃならないんですよ、ね、だけど若林兄弟がね、御言葉漬けになるって。だけどね、そうはかんない。腹いっぱい食べれたってそうは食べられないでしょ。どうです、パン1日100枚食べられますか。なんか無理ですよね。はあ、食べられない、無理です、それやるとね体壊しますよ。だから私はそう思わないです。少しずつ食べなさいって、ね、一生懸命やったってなるんですよ。そんなことやっててまた来年落っこちゃいますよ。コツコツやるしかないんですよ、これは。コツコツやるしかないの。な、焦っていっぺんやったらダメなんですね。ドラッグ目標で10回は結構なことですよ。でもね、まあ、大変ですよ、それはね。でも私はね、これまでそうしてきたんですよ。二十数年間。ね、コツコツコツ、毎日毎日食べてきた、ね。一度に100枚食べよう、200枚食べようなんて言うと、これはね、食べることだって大変ですけど、しかし毎日数枚ずつ食べることそんな難しいことじゃないでしょ。パンはね、永遠の命、イエス様を信じることをやめたら何にもできなくなってしまいますよ、ね、私もこれ読んで、聖書を読んで、ね、思いました。イエス様は私を離れたあなた方は何もできませんよっておっしゃいましたけどね。私も考えてました。そんなあんまりめったに考えないことですけど、私がイエス様を今日今信じるのやめたらどうなっちまうだろう。まず説教はできなくなりますね。お祈りはできなくなるでしょ。それに本も書けなくなるし、私生きてる意味がなくなりますね、全部ね。まるで本当だと思いましたね。そうでしょ。あと何にもすることないんですもん。あと寝てるだけかね。これほどもう全部なくなっちまいますよ、ね、やっとできることはね、肉のパンを食べることしかないでしょ。イエス様から離れたら、永遠の命を失ったら、本当に肉のパンをちょろちょろ食べておしまい。ね、私は本当にその通りだと思いまして、私がイエス様を信じることをやめたら、キリストの御言葉をね、失ったら、私という人間はもう意味がなくなっちゃうんです。ね、空っぽになってしまうんですね。カウンセリングもできない。何にもできない。誰ができるかな、廊下どこでパートに使ってもらえるかななんて考えてみたことさ、でもダメだろうなと思ってね、腰が痛いとかね、なんとかなんとかこと言ってね、あともダメですなんてね。まあちょっと考えてもね、もう使いようがないですね。だから人間の本質は魂を持っていることですから、魂を持っているなら永遠の命の食物が毎日必要なんだ。イエス様はね、教えてございましたね。私もこうして25年間ぐらいイエス様を本当に信じてね、私は振り返ってみて一日も名目